第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と5歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマはすごい面白そうですね。はい、フライパンで作るもちもちクレープの講座についてお届けします。はい、ではここでいろいろとお話ししてくださるゲストの方のご紹介です。お願いいたします。
はい、私は松原渚小学校家庭教育学級長の逗子里奈です。
学級生の鈴木かな子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて逗子さん、
はい、
ではまず家庭教育学級の紹介をお願いいたします。
はい、松原渚小学校家庭教育学級は全保護者に参加を募り、希望者によって運営されていて、現在の学級生は33名です。今年度は8回の学習を計画しました。代表的な学習として、学級生の内村さんによりますインテリアフラワー、松原渚小学校内脇慶太郎先生によります絵画教室などを行ってきました。
はい、33人ということなんですが、この、ま、希望者っていう感じなんですよね。
はい、
うん、あの名前がなんか可愛らしかったですが、どんな名前でしたっけ。家庭教育学級の名前ってな、
渚マミーズです、
うん、かわいい。すごい、マミーズってついてるからお母さん方の集まり、
はい、
っていう感じで。
そうですね。
親父の会もまた別にあるんですか。
はい、あります。
親父の会の名前なんて言うんですか。
ゆず松クラブです。
ゆず松クラブ、はい、ゆず松クラブなんで名前なんでしょうね。
はい、
そうですね。ちょっと今日は、
はい、
あの私がとっさに聞いたから知らないという、ゆず松クラブの理由は知らない、はい、由来は知らない。
ちょっとごめんなさい、
ですよね。
分からなかったです。
だけどゆず松クラブって聞くとネーミングすごい耳に残りますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、すごく素敵だなと思います。なぎさまみずとゆず松クラブで、親父の会と母親のをメインとした会という家庭教育学級は入っている、はいはい、ということなんですね。なるほど、なるほど、はい、さてさて、じゃあ本題に入ります。1月27日に実施されました家庭教育学級のお菓子作り、もうこれがクレープ作りだったんですけど、実際に講師の永田さんにいろいろ教わったそうなんですが、どうしてこの講座を行うことになったんでしょうか。
はい、まず参加する誰もが楽しく活動できることが一番と考えておりまして、何かこうあるかなって考えた時に、みんなでワイワイ交流しながらお菓子作りをできたら楽しそうだねというところから、まあ、実際にやってみたら本当に楽しく皆さんでワイワイできたので、一応このお菓子作りは毎年恒例の学習になってます。
なるほど、うん、毎年っていうことは過去にもされたんですか。
はい、
うん、
私あの去年から参加させていただいたんですけれども、去年はですねティラミス作りをしました。
お、簡単に作れる感じですか。
はい、簡単、
うん、ちょっと
本格的な、
結構本格的な、
はい、お店で、
はい、出してるもの、
出してるものを、はい、秘伝のレシピを教えて、
お店で出してるもの、
はいはい、
ちょっとあまり外に出してはいけないレシピなんじゃないですか。
そうなんです、もう公開してはいけない、
公開してはいけない。講師の方が、はい、あの学校の保護者の方
で、そうなんです、
いらっしゃるんですよね、
はい、
いやまあでもですよ、なんかでも松原渚だからできるんですよね、きっと。
そうですね、
あの重富小学校がやりたいと思ったら来てくれるんですかね、
はい、あ来てくださ
る、そうです
ね、そう思います、
は
い
です、
はいはい、すごく明るくて元気な方なので、はい、
そうなんですね、
はい、私たちもパワーをもらいながら、
ちょっと笑いもいっぱい起きつつ、
そうですね、はい、たくさん言ってくださって、
うん、そうなんですか、はい、じゃあ盛り上げるのも上手な方なんですね、
はい、
じゃあもう去年のティラミスに引き続き今年も大盛り上がった、はいはい、だったのが、なんか事前にですねこの報告の資料みたいなのをカラーでいただいてるんですけど、はい、見るとなんかすごくこのお写真たくさん載ってるのの楽しかった空気がすごい伝わってくるので、
はい、
もう私も参加してみたかったなと思うんですけど、実際に講師の方っていうのは保護者の方ということだったんですけど、まあ、近くにもいらっしゃるということで、もう快く受けてくださったんですか。
はい、そうですね、学級生からのリクエストも も、うん、そういった、まあ、かあの親子で作れて自宅で作れるものということで、この永田先生自身もそうやって子どもさんがいらっしゃって、うん、あの子育てもされている中で、うん、まあ、その
お菓子教室も、ね、まあ、されたりも ね、学校とまた別にされてる、
別ですね、はいはい、してくださっているので、まあ、内容とかもその予算とか、うん、そういった環境、学校の家庭科室の環境に応じて、まあ、リリーさんと の、その打ち合わせの中で、はい、決定をさせていただいたところです。
そうですよね、はい、まあ、実際に調理のできる場所は家庭科室だったんですか、うん、は
い、です家庭科室を使わせてもらいました。
もある調理器具も学校によってきっと違いますよね、
うん、そうです、うん、リリーさんが事前に家庭科室に来てくださって、はい、この家庭科室の環境の中でこれだったら作れますよっていうのをあの提案してくださって、
はいはいはいはい、
その中であのもうだから下見もしっかり、
そうですね、下見大事だと思います、
してくださって、
いやお写真を見たらですね、はい、もうねこの家庭科室は綺麗だなと思って、なんか机と机の間隔も結構広々としてるんじゃないですか。
そうですね、
はい、なので皆さんがこうね遠くから見てらっしゃる図とか、うん、すごく空間があって、あのちょっとけなすようで悪いんですけど、重富小学校の中家庭科室は古くてちょっと独特な香りがしたりして、で厨房というか台が調理台も低いんですよ、はい、で意外と備え付けのものは食器棚にいっぱいあるけれども、はい、古いなとか、うん、これいつ使ったのかしらみたいなやつも結構あって、あのそこに、ね、場所によって違うからチェックは大事だなと、はいはい、もしかしたら壊れてるかもしれないですしね、そうそう、オーブンが壊れたりとか、うん、調理器具が足りないとかあると思うので、はい、もう余談ですけど、うん、そういうのも気になったので聞いてみました、うん、はい、さてさて本題の、はい、お菓子作りに入りたいと思うんですけど、うんうん、お二人はそれぞれお菓子作りの経験あったんですか？
はい、私はお菓子作りが好きで、はい、ですのでその去年 の、そのティラミス作りも、家庭でもまた子どもたちのリクエストメニューになっていて、はい、結構作っています。
あ、ちなみに突然聞きますけど、はい、あの得意なお菓子は何ですか？
あのですね、あのもうすごく最近の話題で申し訳ないんですけど、はいはいはい、雪が降って仕事に行けなくなって、うん、この2日間あのパンを作ってました。惣菜パンから白パン、メロンパンまで、いえ、あのもうでもこのリリーさんのおかげです。このきっかけを作ってくださるので、
うん、興味が、
はい、そうですね、楽しくなっちゃって、
まあ、素晴らしい、
はい、自己流ですけど、
いやいやいやいや、興味を持って発展させてるという素晴らしい例ですね。家庭教育学級の理想の形、は
いはい、楽しいので、
楽しいので素晴らしいですね、はい、そして、はい、ちょっとこの後話ずらそうですけど、
ちょっと本当に話しづらいかもしれないです。
ですか、聞いていいですか、
はいはい、私は本当若い頃にですね、うんうん、少しだけこうバレンタインの時期だったり、まあ、お誕生日お誕生日の時期にそう、まあ、プレゼントとして、まあ、作ったことがありますけれども、うんうん、まあ、クレープ作り、自宅でクレープ作りは初めての体験でした。
そうですよね、なかなかシンプルなものが料理って難しいって思うんですけど、で、ね、こうでも作るのが大好きなのはすごく私も一緒なんですけど、だんだんだんだん子育てしてるとそれどころじゃなくなってきますよね。
はい、
私もバレンタインのものとか作ってたんですけど、もう買う、はい、買うのが早いと思って買っちゃうんですけど、
はいはい、ね、子供ができたらもう、うん、そっちの方が早いなと思って、美味しいしなって。
そうですよね、はい、だけどこう子供と親子でなんか作ったりとか、うん、親自身も作る楽しさってあったりすると思うので、うん、そういう場ってとっても大事だなと、うん、参加したら思われたとも思うんですけど、はい、実際に具体的なもうリスナーの方も気になってると思うんですけど、どんな風な学びがあったか聞いていいですか、うんうん、どんな感じの内容だったですか？
そうですね、うん、その作り方のそういった手順としてはとてもシンプルで、はいはい、もうそのリリーさんが準備してきてくださった材料を合わせて焼いただけです。
材料もすでに用意してくださった。
そうです、もう分量もすべて測ってくださっていて なんですけど、その合わせるやっぱりコツがたくさんありまして、はい、もうこんなこと家庭ではやってないなっていう、はい、もう冷蔵庫から出したらポン、出したらポンって使ってるんですけど、うん、そうではない、
そうではない、
はい、
ね、そこが大事な基礎というか、
はい、泡立て器の使い方であったりもう本当に細かいコツをたくさん教えてくださいました。はい、
はい、そして最終的にはどんな感じのこう、私なんかこうお店でテイクアウトとかするときは、うん、なんか扇形といったら何でしょうか、ああいう感じ、
円錐みたいな、
円錐みたいな、そうそうなんですけど、はい、ああいう感じですか？
あの甘 甘い恵方巻きですね。
あ、はい、ちょっとあの写真を、はい、もう今ちょっと手元にあるんですけど、あの最近あったんですけど、はい、短めの恵方巻き、
う
ん、
そうですね、
っていう感じですか、
は
い、
そうです。
ちょっと可愛らしい感じの、なんか外になんかシールとか貼ってません？
はい、
ラッピングしてるんですね、ちゃんと、
はい、ラッピングの材料もリリーさんが準備してくださいまして、ま
あ、なるほど。でこの中には何が入ってたんですか？
いちごとバナナと生クリームとチョコソース、
はい、おー、チョコソースも子供がすっごい喜びそうですね、はい、これは実際にこの場でも試食までされたんですか？
そうですね、試食する方もいらっしゃって持ち帰る方も、
はい、そうですね、
はい、
これ持ち帰って子供たちに食べさせたくなっちゃいますよね。
はい、ほぼ私は子供たちに持って帰りました。
あ、持って帰りました。一、はい、人一個ずつ？
いや、
お、結構ありますね、
はい、3枚分ぐらいですね、焼けたので、
はいはい、
うちは子供が2人なので2個は持って帰り、1個はその場で私が食べました、はい、
結構でも食べ応えもな、
食べ応えありました。
写真で見ると結構太く見えるんですけど、はい、
です
食べ応えね、
食べ応えありました。
フルーツもそれだけ入って、
はいはい、
でお腹いっぱいになっちゃう、
お腹いっぱいになりました、
うん、また食べたくなる味
本当に、
はい、いくらでも食べられちゃいそうな、うんうん、美味しさでした。
なんかやってみてすごくシンプルで な感じに聞こえるんですけど、うん、コツもいろいろありそうですし、
はい、
なんかクレープをですよ焼いてペイって返すのとかも、うん、で粉の味じゃないですかクレープ自体は、
うん、
だからそれもすごく難しいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、感想どうですか、やってみてそれぞれ。
いや、もう粉の味ではないです、
はい、粉の味ではない、はい、
もう思っていた自宅で今まで作ったことのあるクレープとは全く違うもので、
いつもと、
はい、もう皮だけ、皮、ごめんなさい、皮じゃない、生地です
生地、
クレープの生地だけでもいただけます、
うん、本当ですか、
はい、もう本当に粉っぽさが全くなくて、うん、
あのお店の
粉の味と
一緒です、
ね、なんか安いクレープとかを食べたりすると、うんうん、なんかパサッ、甘じないなみたいなことってあるような気がするんですけど、うん、それとは全く別物、うん、
しっとり、
もちもち、もちもち、うん、
はい、
もちもちなん
ですね、もちもちでした。
特にこう焼きたてだったから美味しかったんじゃないですか、出来たて、焼きたて、
はい、
でもそのもちもちを、薄さってどれくらいなんですか？1ミリとか2ミリぐらい？
そうですね、
はい、2ミリぐらいかな、はい、
もうあのお店と一緒ぐらい、あの
一緒ぐらい、
こうパーって広げてるのとを想像していただけるといいかなと、
はいはいはい、私クレープ焼く瞬間をあのキッチンカーの人の見たことあるんですけど、うんうん、キッチンカーとか、まあ、クレープ屋さんってちゃんとしたこう焼く丸い、うん、台みたいなのあるじゃないですか、うんはい、それなくてもあんなに上手にできるものなんですよね、
はい、もうあの生地が皆さんが想像しているよりもあの本当にサラサラで、
は
あ、それをこうフライパンに流し入れてフライパンをこう素早くこうくるくるっと、
はあはあはあ、
均等にこう生地を伸ばして
ちょっと
薄くすると
、はい、傾けたりとか、
うんそうですね、
薄くする、
はい、
でフライパンもですよ、あの家庭科室にあるような普通のフライパンでできるんです、
はい、できました。
そうなんですか、
はい、
でなんかそんなに正直家庭科室とかにあるフライパンって、うん、そこまで大きくなくて、うん、割とお手頃な値段のそうなんですけど、うん、それでもできる、
はい、もう本当に家庭用です、家庭用のフライパンです、
うんうん
はい、それで作りました。
なんかこうでも簡単にやってるようで見えて、うん、プロの技じゃないですか、どうです、
うんなんだろう、イメージとしてはあの卵焼きをするときに本当に卵焼きの卵をちょっと入れたらさっとこう広げる、薄く広げるっていうイメージをクレープの生地
に、あ、なるほど、はい、で一番最初にじゃあその永田さんが実演をされて、
うんはい、
各班でグループ で、
う
ん
そうです
ね、皆さんもちゃんとご自分でやられたんです、
はいはい、そうです。
中にはちょっと失敗される方もいたじゃないですか
でも失敗したかもなと思ってもすぐリリーさんが来てくださって、うん、その菜箸の裏を使ってちょんちょんってしてくださったり、
は
あ、その玉の裏を使ってくるくるって回すことで穴が開かないような方法も教えてくださって、う
ん、ちょっと疑問なんですけど、菜箸の先にちょっと生地をつけてちょんちょんですか、
そう
なんです、穴が塞がる、
穴が塞がるので、クリームが漏れないよ、
漏れないよ、う
ん、失敗がない、
なるほど、うん、手厚いですね、
手厚いです、
はい、
すごいですね、
はい、
でもその生地の美味しさもなんか気になるんですけど、うん、混ぜる順番とかそういうのも結構コツがあるんですか？
そうですね、その卵のそういった、まあ、温度であったりとか、
卵
そう、牛乳の温度とか、
温度とか、
はい、
室温とか、
室温に戻すとか、そういったなんかポイントであったりとか、
はいはいはい、
混ぜる順番ももちろんその あって、
企業秘密、
そうですね、なんかどこまで話していいか、ね、ちょっと私も全て言っちゃいそうなので、すみません、でもその本当、室温に戻してない卵とか牛乳使うとダマになっちゃいました、
あ、うん、実験してみたんですね、
はい、
ひやひやのまま
お家でですか、
はい、もう その日に作
る、なるほど、実演してみたんですね、素晴らしい、
楽しいんです、
あ、楽しいですね、
はい、うん、なので
実演済みで言えるという、はい、
そうなんです、すぐ忘れちゃうので、いやいやいや、教えてもらったことを
復習されるんですね、すごい鏡ですね、
ダメなんだなってことがよく分かって、
なるほど、
はい、やっぱりプロの言うことは聞かないといけないなと、うん、
なんかこう風味を出すために、なんかバターの、あの、この報告書のところにもちょっと書いてあるんですけど、裏面のお写真、あの、これ教頭先生がなんか頑張って作ってくださったんですよね、はい、もうクレープ作りの両面の第7回家庭教育学級クレープ作りって資料が私の手元にあるんですけど、表面もあのアンケートの結果があって、もう読み応えのある結果が書いてあって、裏面はお写真がいっぱい撮って、教頭先生自ら撮られてるんですもんね、そこにいろいろコメント付きで細かく書いてるんですけど、あの、裏面の写真いっぱいのところのタイトルが、フライパンで作るクレープ、決め手はバターって書いてあるんですよ、だからバターの決め手があるんですよね、うん、きっとそれはちょっと聞きたいですけど、うん、どうですか、バター
え、言ってもう大丈夫です、
バターは聞いてみたい、
あの、フライパンでバターを、まあ、溶かします、で、その溶かしたバターを生地に入れます、
生地に入れる、
はい、
あったかいやつを、
あったかいやつを、
お、全部混ざった生地、
そうです、全部混ぜ終えた生地にバターを入れて、
溶かしバター、
はい、溶かしバターを入れて、で、あの、またこうフライパンで生地を焼くときに油を足したりバターを足したりっていうのはしないっていうのが美味しくできるコツです、
は
い
は
い、
その、 あのフライパンに残ってる、うっすら残ってるバターは軽く拭く、う
ん
う
ん、軽く、はい、キッチンペーパーで拭き取って、で、またそれを次の生地を焼くときにはそのついたキッチンペーパーのバターをまたちょっとこう塗り広げて、
薄くつい油こう、はい、多くしちゃいがちですけど、はい、薄いのがポイント、は
い、あの、いっぱい油が残ってると生地がちょっとこうベチャベチャした油っぽい仕上がりに、私が一番最初焼いたんですけど、その焼いた時にちょっとこう生地が柔らかすぎてひっくり返すのに失敗したりとかもあったので、油はそんなにいらない、
いらない、難しいですね、いやー、このひっくり返すのとか薄いじゃないですか、
そうですね、
だからきっと皆さん試行錯誤しながらやられたと思うんですけど、うん、食べる、実際食べてみて、まあ、食べてみての感想、まあ、はい、もういろいろ聞いたんですけど、
はい、ですね、もう本当に美味しくて、ね、甘さもちょうどよくて、
うん、あ、甘さもちょうどよかった、
はい、もうちょうどよかったです、あの、気になる方はマイリリーさんで売ってるので、うん、あの、買いに行かれてみてください、
はい、もう売ってるものなんですね、
はいはい、そうです、売り物の、
あ、今年も売ってるものの紹介をされたんですね、
はいはい、
なるほど、まあね、おいしかった、
はい、
それ
は
お店の、ね、売り物ですから ね、
そ う、 ですね、
そう、美味しいですよね、はい、なるほど、なんかいろいろ、うん、アレンジもできそうですよね、はい、アレンジも、
ね、
う
ん
う
ん、はい、そのリリーさんも教えてくださったんですけど、うんうん、ホットクレープ、
うん、ホットクレープ、
はい、うん、
ホットクレープ、
ね、はい、ホットクレープ中に、うん、はい、まあ、そのカレーの材料で、カレーのそういった具材であったりとか、あとは、うん、あのミートソースとかチーズとかですね、
ミートソースね、はい、
ピザ風に、
はい、ピザ風に、
はい、なんか焼肉とかでもいいよって教えてくださいました、
うん、美味しそうですね、もともとは小麦粉だから、うん、パンの中に挟むものは何でもいけちゃう、ね、うんうん、卵焼きとかも美味しそうですよね、
あ、そうですね、
美味しそう、はい、もう生地が美味しいから、
うん、そうですね、
相乗効果でどっちも美味しいし、より美味しくなるということで、
はい、
いやー、いいですね、すごい、私もやってみたくてこう参加したかのような気持ちになったんですが、うん、まあ、実際にお家に帰って挑戦してみらしたんですよね、
はい、
実際は、
はい、
大成功
だ、そのそうですね、大成功、
大成功
もう、あの、今まで知ってる家で作るクレープとは全く別物が出来上がりました、
なるほど、別物が、
別物がもう、あの、実はそこから何回も作っていて、ホームパーティーもして、またみんなお友達も呼んで
したりと
かするぐらい楽しくて、
気に入ったんですね、
気に入っちゃいました、
素晴らしいそして、
うん、
どうですか、実際に
私はまだ家では作ってはいないんですけど、なかなかね、あのお菓子作りとなると、あの、うん、 材料を準備するのが私はちょっと、
ね、確かに、
は
い、材料準備してくださったからありがたかったですね
ですです
でこれちなみにフライパンがテフロン、はい、テフロンじゃないとっていう感じなんですよね、うん、テフロンじゃなくてもいけるのかな、まあ、テフロンですよねきっとね、はい、ペランっていけるのね、はい、
テフロンがやっぱ効いてるフライパンがおすすめだそうです
なるほどじゃあちょっとテフロンかこのフライパンがない方は、うんベストという感じですね、
うんうん、そうですね
油いっぱい敷くとねべちゃちになっちゃうと、ね、
そうですね
っていうことですよね、うん、まあでもお家でなかなか私も最近クッキングとかできてないんですけど、うん、家族あの細かい日頃のご飯以外が、うんね、できてないんですけど、はい、まあこういう経験ができるってすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあやりがいのあるお菓子作りを毎年できて素晴らしいですね、
はい、
はい、もうお時間がでぼちぼち来てしまったんですけど、はいはい来年はアンケートでやりたいっていう話もあったので、うんうんはい、きっと来年もあるんじゃないかと、
はい、
やるのは楽しいですね
楽しいです、
ねはい、親子でやってみたいっていう件があったそうなので、
う
んうん、来年親子で
そうですね
っていうのを計画されてます、
はい
はいはい、じゃあまたこれからも楽しく家庭教育学級に参加していきたいなと思います、はいはいはい、私も参加して私も家庭教育学級長なのでやっていきたいなと思います
はい、
はい本日来てくださいましたのは松原渚小学校より、家庭教育学級長の寿司里奈さんと学級生の鈴木かな子さんでしたどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それではここから丸くなった後半です。後半は家庭教育サポーターの方々とトークしていきます。本日は福原美恵さんと土屋敏子さんが来てくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先ほどね後ろでニコニコしながらお話聞いてらっしゃいましたがどうでしたか。
いやもう本当に楽しそうで羨ましかったです、
うん、本当に
そう昔々の若い頃も思い出しました
いや、うん、もうね人生の先輩でいらっしゃるからね。
いえいえいえあのこんなに楽しい家庭教育学級をこんなに積極的に振り返りもしてもう素晴らしいでした。模範的な家庭教育学級だなと、
振り返りも楽しそうだったから当日エンジョイしたのが伝わりますよね。
伝わりました。
本当に土屋さんどうですか。
なんか、
うん、今なんか調べてらっしゃいましたよね先ほどもね。
やっとメモを使えるようになった。
メモ取ってきたんですか。すごい気合が入ってますね今日。
なんかね、はい、甘い思い出楽しい時間和みの時間っていうあの報告をもらったんです、はい、本当に聞いてたらその通りだと思って、うん、食べ物ってやっぱりあれですよね。何の罪もなし
罪もなし
みんなが楽しめるっていうか、うん、もう聞いてるだけで多分皆さん参加したくなったんじゃないですかね。
そうですよ、う
ん、
もうちょっとあの考えてますもん、うん、あのうちにも来てくれるのかなって思いながら、うん、でもこれ聞いたら、うん、うちにも来てくれるかなと思って、うん、名越さんが引っ張りだこになっちゃいますよね講師の先生がね。それはまた、ね、松原渚困っちゃいますけどね、うんなんかお腹が空いてきますね。ちょっと甘いものが食べたくなりますね。
栗原さんも家庭教育学級いろいろ工夫して子供さんの頃やってた。
もう昔々でしたけど、うん、でも今あの家庭教育学級の学級生が増えてるっていうのはもうすごいことだと思います。
そうなんか増えてきてるって聞きました、うんうん、
やっぱりあのつい声をかけて来ないっておっしゃるっていうのもすごいです、
うんうん、そう先ほどなんか打ち合わせの時そういう話が出ましたよね。
家庭教育学級生だけが参加できるんですか。
あそうみたいです。それで続いてらっしゃいます。なんかもう希望者を募って、
うん
まあ、学級生のグループラインがあるんですよね、うんうん、らしいです。
じゃあ家庭教育学級生が増えるかもね、
うん、そうこれ聞いたらもうぜひ聞いてっていった楽しさが伝わると思います、うんうんうん、もう過去の放送回とかもいろんなのを聞いて、うんはい、楽しそうって思ったり、はい、もしかしたらこれで、うんあのね、入学者が増えるんじゃないかとか思ったりとかあるので、うん、私も聞いててそう思ったりするので、うん、興味を持つ方が多いんじゃないかなと思うので、そうですね、
こんな感じで本当に家庭教育学が楽しいっていうのをあの続けていただければ、うん、それこそあの意味があるなと思って。そう
でもほらただねお菓子作って食べるだけじゃなくて、
うん、そうなんですよ。
あの他にいろいろ多分、うん、あの学ぶっていうか
そう
あったんだと思うんですよ、
ね、また私がそこを聞き漏れてたんですけどきっと周りとの会話もね、うんうん
うん、そして、ね、人にこう伝える、うん、そのリリーさん の, そのシンプルで、はい、なんか、ね、コツをつかんでとかいろんなことを多分、ま、学ぶことができるん
ですよね。そうですよね。 そうですね、なんか料理って五感を使うから、うん、いろんなことを吸収してきっと下級生の方は学ばれたんじゃないかな、うんね、もう補足いただいてありがとうございました。もう私そう作るのばっかり興味あってそればっかり聞いちゃいましたよ。もう
食べてばっかり。
いやいやいやいやいや、もう食べて、私も食べるの大好きなのですごいいるコツを聞きたくて、門外不出のことを言いそうになりそうならないかなと思いながら聞いてました。
今回ねお菓子作りだったけどきっとね他 の、うん、あの講座もきっと楽しい雰囲気でやってらっしゃるんだろうなっていうのが、
うん、あそうですよね。なぎさ賞は私たちが家庭教育学級で子育ての悩み事をするときにちゃんとあのアンケートを取ってそのどんなふうに対応してるかっていうのをまとめてくださったんです、うん、すごいやりやすかった
ですね。そうですね、
素晴らしい、うんうん、やりやすいですね。いや日頃からの積み重ねじゃないかなと思うんですが、はい、もうちょっと前半がボリュームたっぷりだった気がするので、はいはい、この辺りで子育てほっこりエピソードの紹介をしたいなと思います、はい、よろしいですか。はい、子育てほっこりエピソード来ております、届いております。末っ子が私が髪を切りに行くと必ず気づいてくれて、ママ髪いい感じかわいいよハートと言ってくれます。なのでいつも私は行くのを秘密にしています。かわいいと言ってもらうために笑い。ペンネームもんちゃんさんですけど、かわいいですね、言ってくれるんですって。末っ子さん、これ性別は書いてないけどきっと娘さんじゃないですかね。あ、どうだろう、男の子も意外とでも言いますよね。後ろでうなずいてる。そう、意外と男の子も小さいうちは多分言ってくれたりするんじゃないですかね。かわいいって言ってくれるそうです。かわいいよ、ね、ママ髪いい感じかわいいよって言ってすごい、どっちでもかわいいですよね本当にね。でお母さんも秘密にしていると、うん、驚かせようというのがすごい可愛いなと思いました。そしてもう一つ届いてます。我が家の子育てプチ自慢です。ペンネームがジェリオさんです。姉だから妹だからと教育していないのですが、姉の方は妹が自分より小さいと理解しているらしく、自分でもできないお着替えの手伝いをしてくれていたりします。妹は妹で姉は自分より力が弱いと理解しているので、姉が開けられないジュースのキャップなどをよく開けてくれたりします。何も言わなくても2人で協力してくれているのでとても助かっています。あとは喧嘩しなければいいのですが、てんてんみたいな感じで書いてます。仲良しですね。でも協力し合ってるのがすごいです ね、
ねすごい、うんうん、喧嘩できるのも仲良しだ、
ね、そうですね、ですね、
そうそう、こう小さい社会というか、うんうん、上と、ね、下がいたりすることで、まあ、今いろんな家族の形がありますけど、学ぶことね、他人から、まあ、他人じゃないですよね、他者から学ぶことってありますよね。本当にもうこういうやり取りしてると、
ね、思いやりがあるって感じがしますよね。
思いの心大事ですよね、うん、本当にそう思います。家族の中でそれをもうすでに学んで、うん、今日お姉さんだから妹だからないけれどもっていうのがすごくほっこりします。で、なんか土屋さんも言 い、はい、忘れたことないですか、大丈夫ですか、もうないですか。いや、いつもなんか勉強してくださっていろんなことをお話ししてくださるから時間がもう足りないんじゃないですか。
足りないです、
足りないですか、足りないです。まだ言いたいことがありましたか、大丈夫ですか、もうと次回に取っておきますか、はいはい、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。はい、本日の丸くなったいかがだったでしょうか。後半はこの辺りでおしまいです、お別れです。家庭教育サポーターの方々と終わりをトークしていきました。本日は久木原美恵さんと土屋敏子さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。